一冊の出版が未来を開く。皆さんこんにちは、ことの出版の愛ことのです。
ことのさん、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、本日は2回目の配信ということなんですけれども、今日はどんなことをちょっと教えていただけるんでしょうか。
そうですね、今回は出版に対しての、まあ、疑問質問とかですね、私でも書けるんですかっていったところにフォーカスしていこうかなと思います。
うん、ありがとうございます。なんか前回ね、ざっくりとこう、なんかどういう流れで配信してみたいなところ、出版をしてみたいなところもお聞かせいただいたんですけれども、まさにその皆さん聞いていただいている方は、なんか私も書けるのかなっていうような、そういった疑問もあったんじゃないかなと思うので、ぜひそのあたり詳しくお聞かせいただけたらと思います。実際にはなんかどんな方が出版を今までされてきたんでしょうか。
どんな方、そうですね、主婦の方から経営者の方まで様々、女性も男性もいらっしゃるんですけれども、はい。で、もう私でも書けますかっていうところでいくと、やっぱり普通の主婦の方でも出版してますよっていうところで、ですね、37歳のママがですね、甲状腺がんになったっていうところで、その内容って、お役立ちになるんじゃないっていうところで、私がその、鈴木より子さんって言うんですけれども、その、より子さんにお話をしたら、こんな内容が、役に立つのみたいな感じで言われていて、はい。でもまあ、37歳で癌になるって、まあ、そんなに多くね、いらっしゃらないかなとも思うし、同じ子育て世代であったので、実際自分がなった時、どう子供に伝えるかなとかですね。入院して治療するとなった時に、どんなその役割分担を、その夫だったり、家族の両親だったりですね、してもらうとか、入院の準備とかですね。いろいろあるんじゃないっていうところでご提案していって。で、じゃあ私にもじゃあ書けるかなっていう。あとはその治療の方針とか、その、治療をしていく段階のどういう治療法を選んだかとかいうところも合わせて、病気の、同じ病気になった方にも、役に立つような内容で仕上げていこうかっていうふうになりましたね。
もう本当にリアルな体験ですよね。
そうですね。なので、確かタイトルが37歳を気楽まま、甲状腺がんになるの後にリアル体験談って書いてたと思います。
確かにこう病気ってどんなものなのかとか、まあ、確かにこう調べればいろいろ治療法とかも出てくるかもしれないんですけど、同じ経験をされてる方が私の場合はどうなんだろうみたいなこととか、まあ、自分と違うのか同じなのかみたいなところを知れるきっかけにもなりますし、あとはその家族との関わり方でなかなか本当にこう調べても出てこないことだったりするかなと思うので、
そうですね、で、それでやっぱりお問い合わせ、LINE をつけていたらそこからメッセージが届いたりとか、で、今はですね、3ヶ月に1回ぐらい、がんサバイバーの方と交流の場を設けておられて、なんか、切り株とどんぐりだったですかね。で、こう、コミュニティができています。出版後にですね。
出版後に。
出版をきっかけにコミュニティができているっていうところです。
なんかそういった、こう、今後の活動を、こう、広げるきっかけにもなっていくんですね。
はい、そうですね。出版してなかったら、つながれなかったっていう方とご縁ができるっていうことがあります。
ほど。あと、他にはどんな方がいらっしゃいましたか？
他にはですね、60歳ぐらいのですね、一般の方なんですけど、ずっと夢で絵本を描きたかったですっていう男性の方がですね、 京都芸大に通いながら、
はい。
私のところで受講していただいたってことになるんですけど、
うんうんうん。
で、まあ、絵はまだそこまで本にするほど自信を持って描けないので、っていうところで、まあ、有料のイラストとかを使いながらですね、
う
し
ん。
りとり散歩っていう、絵本を描かれました。で、
え、す。う
普通のしりとりとは違って、
ん。
で、なんか、中の文字を取ってつなげていくしりとりであったり、
ええ。
お尻の文字からつながっていくのが普通のしりとりか。何だったんですかね。なんか、4種類ぐらいしりとりを考えられて、絵と一緒に進めていくっていうふうに、絵本を作られて、すごく喜んでおられました。
もうタイトルからも可愛らしさが伝わってくるんですけど、なんかこうね、昔からやりたかったことをこう叶えられるっていうのも、なんかすごく素敵なことですね。
そうですね。ただ絵本を作りたいっていうだけじゃなくて、その子供たちのその言葉遊び、その言葉を覚えるとかいう
ああ、
とな
る
ころに
ほど。
も注目してですね、普段使わないようなその虫の名前とか、まあ、知らないであろう言葉をあえて入れるっていうところも、なんかちょっと気にして作られてました。
勉強にもなる絵本で。
そうですね。
いいですね。あとはどんな方がいらっしゃいますか？
あとはそうですね。他にもいろいろいらっしゃるんですけど、おなちゃんの私が発達障害と娘たちがいるので、その本を書いてますというところで、地元のフリーペーパーに、私の宣伝というところで載せてたんですけど、それを見て来られた方が、やっぱり主婦の方で、同じ発達障害育児を経験中というところでですね、むつはここさんという方なんですけど、この方が、息子さんが結構、発達障害も程度があるんですけど、ひどい方だったので、大変で、ご自身もですね、適応障害。ご主人が単身赴任でいらっしゃらなくて、一人で育児をされてるっていうのもあって、で、仕事と家庭と育児とっていうところで発達障害、適応障害を発症してしまったりとかされてて、で、休職をしていたんですね。仕事を休まれていて、で、その時にたまたま私の掲載の記事を見つけて、自分の経験がこんな形にできるんだっていうところで、なんかもう喜んでご連絡をいただいたんですけれども、で、そこからはもうぜひ出版したいですというような話になって、で、その方の経験と、やっぱり私の経験って全く違うので、同じような、発達障害の本であっても、内容はやっぱり別のものになるんですよね。で、その方の息子さんは結構なんだろうな、ASD かな？が強かったっていうのがあって、うちの子供たちとはまた違うんですよね。自閉の傾向が強いというところでですね。で、そっちの方を専門的に書かれているので、いろいろ臨床心理士の先生だったり、公認心理士だったりの方とも、マンツーマンでいろいろ話もされてるし、知識もすごく豊富だったので、で、その内容を書かれて出版されたら、1年ぐらい経つんですけど、今はですね、放課後等デイサービスの、職員さんたちにセミナーをする講師として、お話をされていたり、口コミで広がって、別のところでまた、ちょっとセミナーとか、講演とかですね、されるような感じに、出版から広がっているっていうふうに言われてますね。
なんか確かにこう専門的なその、知識、なんていうんですかね、こうお医者さんだったりだとか、なんかそういう人じゃないとこうなんか書いちゃいけないのかなみたいな、なんとなくこう抵抗があったりするところもあるんですけど、そこをこう自分の体験談っていう形だと、こうどんな形にもこう本って作っていけるものなんですね。すごくなんかハードルが下がるなと思って聞いていました。
そうですね。もう体験とか経験に勝るものはないと思っていて。はい。だから、お医者さんの書かれる本が悪いっていうわけでも全然ないんですけど、でも、そうは言ってもねっていう部分がやっぱり含まれるんですね。理想はそうなんだけど、実際はできないんだよねとかですね。なので、実際にその発達育児をし、発達障害の子供を育ててるママの話っていうことだったりすると、やっぱり、親近感も湧くし、ああ、そうそう、こうだよねっていう共感も持てるしっていうところで、やっぱりもう皆さんに言ってることは経験を、もう経験とかですね、感情とかですね、もうそういったところをたくさんふんだんに盛り込んでくださいっていうところで伝えてます。ノウハウ本は、まあ言ってしまえば、どなたでも書けるんですね。ノウハウとか知識ではですね。はい。だから経験が一番かなと思ってます。
琴乃さんのすごく引き出す力っていうのを今のこのお三方のお話聞いててとても感じたんですけど、ぜひですね、ちょっと次回どんなふうに皆さんお一人お一人と向き合われて話を引き出されているのかっていうところをお聞かせいただきたいなと思ったんですが、聞かせていただけますか？
はい。
は
ぜ
い。
ひよろしくお願いします。
ありがとうございます。じゃあぜひね、次回の配信も楽しみにしていただけたらと思います。本日紹介させていただいた3名の、出版された方々ですね、この番組の概要欄に、その方々のですね、書籍の詳細っていうのを載せておりますので、はい、ぜひこちらもチェックしてみてください。はい、琴乃さん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。